父の日おめでとうございます。今日は父の日の歓迎礼拝です。お越しくださったお一人お一人を心から歓迎したいと思います。今日は父の日です。皆さんにとってお父さんというのはどんな存在でしょうか。おそらく現代の若い父親像と、ここに集う多くの方々の父親像というのは違うと思います。現代の父親のイメージの1位というのは、優しいお父さん、怒らないお父さんだそうです。しかし、私たちの知っている昭和時代の父親像というのは、頑固親父、怖い父親、一家の大黒柱、そういうイメージでした。現代の理想の父親像というのは、芸能人で言うならば、その1位というのは、鶴の武士だそうです。ご存知でしょうかね、鶴の武士。なんか、イクメンで知られている方なんですけど、2位がですね、リューチェル。リューチェルって知ってます?リューチェル。なんか、お母さんっぽいなと思ったんですけど、お父さんなんですね。第2位が、リューチェル。第3位がですね、もうそこら辺になるともう私わからないんですけど、なんとか太陽とかいうなんか人だそうですね。リューチェルとか鶴の武士、そういうなんか、イクメンが、育児をする父親が、理想ということです。で、昭和時代の父親は、外で働いて一家を支えるという、そういう概念からすると、時代とともに、父親像というのも変わってきていることがわかります。でも聖書の中にも父親というのはたくさん登場しますが、その中でも最も知られている父親であり、最も広く愛されている父親、それが今日開いた聖書箇所に登場する、放蕩息子の父親です。この放蕩息子という話は、イエス様が話された例え話です。天の父なる神様とは、どのようなお方なのかを教える例え話であって、この話に登場する放蕩息子の父親というのが、実は私たちの天の父なる神様のことを言っているのです。天の父なる神とは、どういうお方なのかを教える例え話が、この放蕩息子。では、ここにですね、どの時代にも変わらない、またどの時代にも求められている、この聖書に表された父親像というのが、天の父なる神様と重ね合わせて、ここに示されています。では、この放蕩息子の父親として聖書に紹介されている、私たちの天の父なる神様とは、どのようなお方なのか、今日は、あなたの帰りを待つ神と題してお話をさせていただきたいと思います。もう一度11節から読んでみたいと思います。11節、またこう話された。ある人に息子が二人あった。12節、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。これは例え話ではありますが、ある一家で起こった出来事です。この家というのは、とてもユダヤの中で裕福な家庭で、雇い人が大勢いて、財産をたくさん所有している、そのような家でした。この一家には、父親と二人の息子がいます。兄は至って真面目で、いつも父親の言いつけを守り、父親には逆らったことがありませんでした。しかし、弟の方は、そのような兄とは正反対で、自由奔放な性格だったようです。ある時、弟がこんなことを言い出すんです。お父さん、私に財産の分け前をください。この例え話の前半というのは、この弟息子を中心に話が進んでいきます。弟が父に財産の分け前をくれと、頼むところから話が始まるんです。私の若い頃っていうのは、父親とはろくに会話をした記憶がありません。 まあ、思春期にもなるとですね、ほとんど口を聞きませんでした。ましてや、自分から父親に話しかけることなんてありませんでした。もし、あるとしたら、お金が欲しい時や、何か頼み事がある時だけです。普段は父親に対しては、お父さんなんて呼ばずに、ねえとか、あのさって呼ぶんですけど、しかし頼み事がある時だけ、お金が欲しい時だけは、お父さんってこう呼ぶんですね。で、この弟息子も、お父さんと呼びかけて、自分に財産の分け前をくれと言い出したのです。で、この家はとても裕福な家庭なのですが、まあ、どれくらいの相続財産があったのでしょうか。多くの雇い人がいて、家畜も飼っています。まあ、相当あったと思います。そして、兄弟は二人、相続人は二人ですね。兄と弟の二人兄弟では、兄が財産の三分の二、弟はその三分の一を受け継ぐことになっています。で、しかしこれはあくまでも、父親が亡くなった後の相続財産であって、父親がまだ元気なうちに財産をくれというのは、とても父親を傷つける失礼な話なのです。元気なうちに死んだ後にもらえるはずの財産をくれって言うんですから。しかしそんな父の気持ちを気にもせずに弟息子は財産を分けてくれと頼むのです。そしてこの父親は何一つ文句を言わずに信頼を二人に分けてやったとあります。すると13節の前半、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。父は財産をまだ生きているうちに二人に分けてやったのですが、これは生前贈与と呼ばれるものですが、この生前贈与というのは、実際にはその財産は父親が生きている間は父親の手中にあります。しかし弟息子はそれを奪い取り、荷物をまとめて家を飛び出していくのです。まあ、たとえ財産を受け取らなくても、このままこの裕福な父の家にいれば、何不自由なく暮らしていけたというのに、弟息子は遠い国へと旅立ったというのです。窮屈な父のもとを出て、これからは自由に生きていこう。自分の好きなように自分の人生を生きようと、弟息子は考えたのです。そこで彼の向かった先は、遠い国でした。父からなるべく遠く離れた場所を目指して、外国に向かったのです。お金はたくさんある。そこには、バラ色の人生が待っています。父の元から離れて、そこでは好きなことをやって、これから自由に生きていけます。まあ、実は、これは私たち人間の姿なのです。ここに、神からの自由を求めて、神から逃れた、人間の姿があります。神などいらない。神になんて頼らなくても生きていける。自分の人生を自分の好きなように生きたい。そのようにして私たち人間は神に背を向けて神から離れて生きてきました。また、神から逃れて遠い国に行って住むということは、誠の神を捨てて別の神に行くということでもあります。13節の後半、そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった、まあ、弟息子は憧れの外国の地に住み、そこで自由奔放に暮らしました。ここには彼を止める者は誰もいませんので、自分の財産を使って毎日楽しく遊んで暮らしたのです。毎日毎日酒に溺れ、遊女に溺れた生活で、あっという間に父の財産を食いつぶしてしまうのです。ここで言う財産というのは、私たちで言うならば、神からいただいた私たちの命、私たちの人生を表すものです。私たちは神から預かった命を自分のものとして生きています。私たちの人生には、神から与えられた使命があるのに、そのために人生を使わずに、自分の欲求に従って人生を歩んでいます。 財産を湯水のように使うというのは、神から預かった人生を浪費しているということです。14節、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。まあ、弟息子のバラ色の夢は、もろくも崩れ去っていきます。大飢饉というのは、夢見ていった外国、この自由の地にも飢饉は襲いました。お金を使い果たした後に、彼に対して世間は冷たく、まあ、金の切れ目が縁の切れ目、世話になった遊女に至るまで彼に冷たく冷淡に接していきます。15です。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。これまで遊んで暮らしていた彼は食べるものにも困り、働かなければならなくなるのですが、彼にできる仕事なんてありません。ようやくありついた仕事は豚の世話でした。まあ、豚の世話というのは、ユダヤ人にとっては、もう軽蔑される最低の仕事でした。まあ、豚は、宗教的に汚れた動物と考えられていましたので、ユダヤ人は豚を絶対食べませんし、飼うこともしませんでした。16節。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。ようやく、仕事にありつけたものの、空腹に耐えかねた彼は、豚の餌でもいいからお腹を満たしたいほどでしたが、誰も彼に食べ物を与えてくれる人はいませんでした。お金のあった時には仲良くしてきたかつての友人は、もはや誰も彼を助けてはくれなかった。いつも通った遊女でさえも彼にもう愛想を尽きてしまっていた。で、ここから、彼の人生は大きく転換していきます。財産を使い果たしてしまい、そんなところを大飢饉が襲い、食べるものに困り、お金があった時には親しくしてきた友達は誰も助けてくれず、仕方なく最低の豚の世話をするが、誰も食べるものを与えてくれない。憧れの地、自由の地、外国で、バラ色の人生を過ごすはずであった彼の人生は今、どん底まで下っていきました。もともとは裕福な暮らしをしていた彼が、今や豚の餌でもいいから食べたいというほどの極貧生活を余儀なくされているのです。このような状況を不幸だと思うでしょうか。財産を使い果たすだけならまだしも、そんな状況を激しい飢饉が襲い、かつての友は誰も助けてくれないなんて、なんて不幸な人生だと皆さんは思うでしょうか。英語にこのような言葉があります。A blessing in disguise。変装して近づいてくる祝福。外国には祝福が姿を変えて近づいてくるという考え方があります。これがどうして祝福と言えるのでしょうか。このような状態が、不幸な状態が祝福だというのです。なぜなら、このような不幸のどん底が彼を我に帰らせるからです。神様は時にこのような不幸な状態を用いられて、私たちをご自分のもとに立ち返らせるということをされます。以前、新潟県の三条市で、大きな水害がありました。町中が大水で覆われて、家が水浸しになり、多くのものを失いました。しかし、そのような深刻な災害、深刻な状況を通して、心が教会に導かれ、信仰に入られたという方がおられました。神様は、人生のどん底のような状態や、不幸と思われるような状況を用いられて、私たちを神様に立ち返らせ、救いに導かれる方です。しかし間違ってはならないのが、神様がこのような不幸な状況を起こしたわけではないということです。神様は私たちをご自身に立ち返らせるために、不幸な目に遭わせるお方ではないということです。 逆に私たちに起こるそのような不幸な出来事を用いられて、それを救いという祝福に変えるお方が神様なのです。A blessing in disguise. 17節。しかし、我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。どん底の状態で、ようやく弟息子は我に帰ったのです。我に帰ったということは、逆に言うならば、今までは我を失っていたのです。これまで彼は我を失って、本来の自分を見失っていたのです。我を失っていた彼は今、豚の世話をしています。最低の仕事と呼ばれた豚の世話をし、その最低な豚の餌でもいいから食べたいというどん底まで陥っています。本来の彼とはどういうものだったでしょうか。裕福な父の家で食べるものに困ることなく平穏に暮らしていたのです。れっきとした家柄の息子だったのが、今や豚以下の暮らしをしているのです。息子は自分が堕落してひどく落ちぶれてしまったということを我に返ってようやく気がついたのです。父の家には雇い人でさえパンが有り余る暮らしをしているというのに、本来はその家のれっきとした息子であった自分は今飢え死にしそうなのだ。彼は自分の惨めさを認識し、自分が当然いるべき場所から遠く離れていることを知り、それを心に痛く覚えたのです。私たちもまた自分が本来どういう存在なのかを知り、自分が今どういう状況にいるのか、どこにいるのかを知らなければなりません。私たちは本来神様によって創造された神様の子供なのです。本来神様と共にいるべき存在なのです。しかし神なんていない、神などいらないと言って神に背を向けて生きてきました。結果、神様から離れて、神の子がただの人間として堕落の生活を送ってきたのです。ですから今私たちもこの神様に、天の父なる神に立ち返らないといけないのです。18節。立って父のところへ行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ようやく自分の間違いに気づいた息子は、本来の自分のいるべきところ、父の家に帰ろうと決意したのです。しかしお父さんにひどいことをした自分は、もう息子と呼ばれる資格はない。雇い人の一人にしてもらおう。そう決意して彼は父のもとへ帰るのです。20節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き、口づけした。息子はきっとこう考えていたと思います。こんなにひどいことをした自分は、どの面下げて家に帰ったらいいのだろう。父親に合わせる顔がない。しかし素直に謝ろう。謝って許されるようなことではないことは知っているが、謝罪をして、雇い人でいいから父の家に帰らせてもらおう。そう思ったに違いありません。息子は家に帰る途中、家に帰って父に会ったら、どのように謝るか練習してきたと思います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。何度も何度もこの言葉を繰り返し練習してきたと思います。しかし息子は遠い国に行っていたのです。家に帰るのにはまだまだ距離があったというのに、息子が父のもとに行く前に、 なんと父親の方が先に息子を見つけたというのです。父親は息子の姿を見るとたまらなくなり走り寄っていきました。まあ、今日は放蕩息子の父親を紹介すると言っておいて、ようやくここに父親が登場します。放蕩息子の父親は、まあ、最初にちょっと登場したきりで、あとはずっと放蕩息子の歩みを追ってきました。で、その間、この父親は何をしていたのでしょうか。まあ、父親は息子の帰りを待っていたのです。いつから待っていたのでしょうか。放蕩息子が家を出たその日からずっと息子の帰りを待っていたのです。しかもただ待っていたのではありません。父親も家を出て息子を探し回っていたのです。ようやく父は息子を見つけ出しました。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。まあ、当時お金持ちが裕福な人が走るということは、よほどの理由があった時です。父親は息子の姿を見つけると、走らずにはおられませんでした。まあ、息子も相当驚いたと思います。一大決心をして家に帰ろうとしたら、まさか父親の方から自分を見つけて、こっちに駆け寄ってくるとは思ってもいなかったからです。慌てて息子は用意してきた謝罪の言葉を父親に言います。21節。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。まあ、しかし父親は、それ以上先の言葉は言わせませんでした。雇い人の一人にしてください。息子の考えてきた精一杯のけじめの言葉を父は言わせなかったのです。私はこれまであなたを傷つけ、あなたにひどいことをしてきました。勝手に家を飛び出して、あなたの財産を食い潰した私は、もうあなたの子と呼ばれる資格はありません。どんなに謝っても許されないのは承知です。しかしこれからは心を入れ替えてあなたに仕えます。どうか雇い人の一人にしてください。まあ、そのような心からの悔い改めを見て取った父は、彼を許し、雇い人の一人どころか、今まで通り息子として受け入れてくれたのです。皆さん、どの世界にこんな父親がいるでしょうか。この父親は自分を裏切り、ひどいことをした息子を文句一つ言わずに許し、受け入れているのです。皆さんの父親だったら、どういう態度を取るでしょうか。皆さんが家の財産を持ち逃げして、それを全部使い果たして帰ってきたときに、どんなことを言うでしょうか。私の父親だったらですね、これまでの怒りを全部ぶつけて怒鳴り散らしたと思います。まあ、普通これが昭和の頑固親父だったらですね、何しに帰ってきたんだ、どの面下げて帰ってきたんだと一喝します。お前みたいな親不孝者は二度とうちの敷居をまたがせない。まあ、そんな風に言って、追い返すのではないでしょうか。たとえですね、内心では帰ってきてくれたのが嬉しかったとしても、父の威厳というものがあります。心からの謝罪をしたならば、まずは使用人の一人として受け入れてやって、十分反省の色が見えたら、後から許してやろうかなというのがけじめではないでしょうか。まあ、しかしこの父親は、そんな駆け引きなしに、見つけるなり走り寄ってきて、息子を抱いて、口づけまでしたというのです。本来ならば、息子の方が父親の前にひざまずいて、その足元に口づけをして、許しを請うところです。しかし、よく帰ってきた。お前が無事に帰ってきてくれて私は嬉しいという、そのような思いが、そのような父親の愛情が、どこにも包み隠さずに、ストレートに表されているのです。昭和の父親だったら、お前の顔なんて見たくない、帰れと突っぱねてですね、後で母親がですね、息子の方を慰めて、ああ言ってるけどお父さん本当はお前が帰ってきてくれて嬉しいのよ、なんてですね、そういうことが想像できるんですが、ここでは理屈なしに息子を愛する父親の愛情が溢れ出ているのです。この例え話から、父としての 神の愛の深さが伝わってきています。ここに私たちの天の父なる神様のあなたへの愛が表されているのです。人間がどんなにひどい罪を犯しても、自分に背を向けて生きてきても、決して人間を捨てることのない神様、むしろ救うために自分の一人子さえも惜しまない神様の姿がここにあるのです。実はこれは天の父なる神様であって、私たちを救ってくださる父なる神様の一人子イエス・キリストの姿でもあります。この夫と息子の父親が、息子が家を飛び出したその日から自分も家を出て息子を探して回ったように、実はイエス・キリストなるお方は、イエス様は天の御国からこの地上に降りてきてくださり、罪人である私たちを救うために私たちを探し求め、そしてそのように背を向けて生きてきた私たちの罪を背負って、十字架の上でその罪の身代わりに死んでくださったお方なのです。決して人間を捨てることのない神様、むしろ救うために自分の愛する一人子イエス・キリストさえも惜しまない神様の姿がここに表されています。今日天の父なる神様はあなたを招いておられます。私のもとへ帰ってきなさいと招いておられます。22節、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめなさい。手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。放蕩息子の父親は、豚の世話をするまでに落ちぶれてしまった息子に、一番良い着物を着せ、手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせました。それは雇い人としてではなく、正真正銘のこの家の息子であるという証拠です。そして父は息子の帰りを心から喜び祝いました。今日天の父なる神様はあなたにも帰ってきなさいと招いておられます。この放蕩息子もそれを遠慮せずに受け取って、自分の父親の愛情に甘えて父のもとに帰っていき、元の息子としての立場に戻っていきました。私たちも愛し、私たちを愛し帰ってきなさいと招いておられる父のその言葉に素直に神様のもとに立ち返ってまいりましょう。もし神のもとに立ち返るなら、私たちもまた天の父なる神様の子供としていただくことができるのです。今日あなたの帰りを待っておられる父なる神様のもとへ素直に帰らせていただきましょう。心からお勧めいたします。それではお祈りいたします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたに背を向けて歩んでまいりました。神など必要ない、神に頼むような弱い人間にはなりたくない、そのように思って自分の力で頑張って生きてきました。しかし私たちが弱い立場になった時に、また人に大変なことにつまずいた時に、自分の弱さを知り、また自分には自分を支えてくれる存在が必要だということを気づきました。私が神などいらないと言って歩んでいる時、すでにイエス様はこの世界においでくださり、私たちを救うために探し求め、そして私たちの罪を背負って十字架であがなってくださいましたことをありがとうございます。愛する一人子さえも私たちのために惜しまずに 与えてくださいました。父なる神様のもとに私たちは今日帰りたいと思います。私たちを愛してくださり、私たちを受け入れてくださる、そのようなお父様の子供になりたいと思います。どうぞ私たちを受け入れてくださり、私たちをその愛の中に導いてくださいますようにお願いいたします。また私たちも父なる子供、父なる神様の子供としてそれからは歩んでいくことができますように、その信仰の生活をどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。